みんなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度から考えて、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今週も始まりました、みんなのダイエットでございますが、
ほい、
はい、
この番組すごいっすね。メール必ずいただいて、しかも何通もっていう感じで、
ありがたいですね。
はい、本当にたくさんいただけてるよ、まあ、いただいてるのは知ってるんですけれども、
うん、
そうです、僕多いのか少ないのかいまいち分かってないっていう話をさっきも打ち合わせの時にさせていただいたんですが、
どんな枚数来ても多いということで、
うん、
はい、
いうのが大人の対応じゃないでしょうか。違う、はい、う
ん、まあでも一通でもありがたいなって本当に心から思うので、うん、本当にそこはありがとうございますっていう感じで、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、ということなので、今週も、いただいたメールにアドバイスご紹介させていただきたいと思っておりますが、先ほどからお伝えしてます通り、
はい、
数を結構いただいておりますので、またちょっとね、全員ご紹介できる状況ではないんですが、順次またご紹介していきたいと思いますので、今週はまず先週ご紹介できなかった In My Life さんに、
はい、
いただいたメールをご紹介したいと思います。
はい、
長井様、半助様、哲夫様、はじめましてと、クリラジ流れでいつも楽しみに聞かせてよいただいております。 In My Life と申します。ダイエット番組ということで、永井さんのプロらしいアドバイスにはいつもなるほどと感服させられております。
ありがとうございます。
当方は当年とって47歳、半助さんや哲夫さんより少し親父世代ということになります。いやいや、もうここまで一緒ですよ。はい、長年の会社帰りの一杯と車通勤を25年近く繰り返したため、入社当時62キロだった体重も気づけば3桁に限りなく近づくします。今年の3月末に中学時代の同級生の夫人が亡くなるという不幸があり、かつての旧友たちが集合したのですが、中学当時50キロ程度の体重だった友人が120キロ超えに成長しており、聞けば糖尿病を患っているとのこと。これは他人事ではない。これをいい機会と一年発起し、以来減量を開始しましたと。
はい、
当時の当方の体重は 92.3 キロ、体脂肪 28.3%、 身長が172なので明らかにオーバーウェイトでした。はい、以来朝晩のウォーキングと2日おきの筋トレを継続しています。はい、摂取カロリーを1500から2000カロリー程度に抑えることと、8時以降の食事禁止、間食をほぼ禁止と、自戒し、順調に減量してきています。体重体脂肪の経過 を書いていただいていますが、
はい、
4月1日から、まあ、1ヶ月おきに数字を書いていただいてるんですけども、
うん、
4月1日体重が 90.7 キロ、で、最終的に10月1日の時点で 71.7 キロ。
すごいですよね。
19キロ落ちてるんですね。
すげえ、
びっくりですね。で、体脂肪もね、これなんか理想的な感じなんですけど、4月1日が 28.3% だったんですが、10月1日の時点で 17.4% まで落ちてると。
あ、じゃあこれも 10.9%、 ほぼ 11% ダウンですね。
すごいっていうか、もういいじゃないですか。
17.4% だと、ね、もう多分 In My Life さんだとものすごく適正な範囲ですね、うん、年齢と体重を考えると、ね、
素晴らしい、
日本すごいですね、
な感じですよね、
うん、
いや、なんか前半読んでてさ、なんか親近感とか思ったけど、ここら辺で一気になんか捨てられた感じがして、
置いてけぼり感だよね。
はい、で、この間で、 この間で、出っ張った東方の自慢のウエストは95センチから76センチまで落ちました。リバウンドも特にないようですと。減量できて改めて気づいたのが空腹の感覚を思い出したことです。腹が減っていないのに次の食事を取るということがなくなり、食べ過ぎた後は運動を多めに行い、空腹で食事の時間を迎えることができ、迎えることができるように心がけていますと。あ、これなんとなくわかるな。食事の内容はほぼ普通通りのものを食べており、ラーメン、カレーライス、焼肉など制限は特にしていません。改めて健康の大切さを痛感している毎日ですと。
これ心強いですよね。食事の制限をしなくても痩せている人がいるという。
うん、ね、はい。自らあえて食い倒れ万歳という高いハンデをつけて、減量というハードルを設定しているハスケさんと鉄則さんの成果に、大いに期待していますと。永井さんのツイッター先ほど発見し早速フォローさせていただきました。40代後半は体もあちこちガタがきます。東方もそうでした。健康は大切ですよと。番組と永井さん、半助さん、哲夫さんのご活躍を楽しみにしております。それではということでインマイライフさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、なんと優秀な、
素晴らしい。で、後日談がありまして、今、はい、ツイッターのお話をインマイライフさんいただいて、でその後、
うんうんうん、
ですね、測定があったんですが、
はい、
60キロ台後半に体重が戻りましたという報告をいただきまして、
うえ、合格。素晴らしいね。
すごいですね。
すごいですね。
素晴らしいですね。
本当に、
うん、
この番組で紹介をするんだけれども、具体的なアドバイスをする必要がない感じに結構なっているっていうメールをいただくことが多いんですが、
そうですよね、はい、これそうだ、アドバイスって、
そうなんです、ちゃんとできているんですっていうことを教えていただくメールが非常に多いんですよ。でこんなことをやっていますみたいな形で本当に皆さんからお話をたくさんいただけて、
うんうん、
これは皆さん聞いていてくださっていて大丈夫なのかと思うことは割とあるんですね。今回のインマイライフさんに関してもそうなんですが、
もしかして本当に聞くだけで痩せるのかもしれないし、もしかすると永井さんの仕事はなくなっていく必要があるかもしれないっていう感じ、
はい、そこちょっと心配
して、ね、怖いですよね。
大丈夫、僕がいるから。
うん、そうか、そこに存在意義を見つけるか。
いやー、てかこれすごく優等生じゃないですか。
素晴らしいですね。すごく言い過ぎではなくて、理想的な痩せ方と理想的な期間での理想的な痩せ方をなさってます、
うん、
正直、
うんうん、
僕もやり始めて1ヶ月になるじゃないですか、
はい、
成果らしい成果が見えてないのに、本当に今井ライフ様の月ごとのやつ見ると、どの1ヶ月見てもきちんとこう成果が出てあるじゃないですか、
うんうんうん、
これだけ出たら面白いだろうなと思ってね。
ですね。なんか僕なんかほらこんな長いスパンじゃないですけど、
うん、
ちょっと下がって、おっとか思って、ちょっと上がって、あって思うわけじゃないですか。
微増微減に一致してますよね。
そうそうそう、はい。これ確実にこう、しっかり数字が落ちてってますもんね。最初と最後しかご紹介してないですが、うん、
途中はね、
途中上がったり下がったりじゃなくて、少しずつ下がって、まあ、体重も体脂肪も少しずつ下がって、この数字っていうのはすごくなんか理想的だし、
うん、
ウエストもね、うん、やっぱりちゃんとこうやって下がってくると、ウエストもキュッとしてくるわけですよね。
うん。インマイライフさんちゃんとされてるからね。
うん、うん。
ねえ。
うん。
ねえ。
で、これによって、腰痛が本当に減少したらしいです、インマイライフさん。
ああ、へえ。
でも本当に体重の増と腰痛っていうのは非常に深い因果関係がありまして、特に日本人は、
うん、
なんでやっぱり体重を減らすっていうのは、
うん、
とても実は腰を悪くされてる方にとっては必須な要件ではあるんですね、
うん、腰悪い人って多いですもんね。結構
日本人特有なんですよね、腰の悪さっていうのは。
あ、そうなんですか、日本人特有、
はい、
まあ腰痛番組になっちゃうんで簡単にだけお話しますと、
はいはい、
うん、
日本人ってやっぱりいわゆるアングロサクソンの人種に比べて、
はい、
腹筋が弱すぎるんですね、骨格に対して。
へ
ー。で、それが原因で腰痛を 起こしたりとかすることが多いんです。
へえ、それは鳥越さんが腰を悪くされた時に腹筋したら良くなったとかいう話にもつながったりし、
あ、つながったりします。なのであの腰痛に関しては基本的にはお医者さんも本当にあのメスを入れることをギリギリまで避けるんですよ、
は
あ、なのでいわゆる筋肉をつけることで、
うん、
要は神経の刺激する部分っていうのを触れないようにしましょうっていうのが基本的な改善のアドバイスなので、
うん、
なので今今井らさん筋トレの方もご興味持ってらっしゃって、
うん、
であの筋トレも今しっかりしてらっしゃるようなんですね。
すげえ。
でも一番今井さんで実は素晴らしいのは、
はい、
4月1日が 90.7 キロなんですよ、
うんうんうん、
で1ヶ月後の5月1日には実はジャスト3キロの 87.7 キロっていうことで、
うんうん、
要は始めた時に勢いよく落とせていると、うん、ダイエットって順調に続きやすいんですよね、
うん、うわドキスタートダッシュが肝心なの？
あのスタートダッシュがあると、
うんうん、
やればできるっていう自信につながるじゃないですか、
うん、だと思う。
なるほどね。
微減微増を繰り返していると、
うん、
本当に落ちるのかなってやっぱり思うんですよ。
え、とか半助さんやってないもんね。
え？いや頑張ってますよ。
ミニスクワットをやったかやってないかぐらいのレベルでしょ？
う
んうん。大丈夫だから大丈夫だよ。始ま
ったりとかしてます。
うん、まだ始まってないから
大丈夫だよ。
始めた時にスタートダッシュ。
だから俺の方なんだよ。やり始めてるのにこんなに性格が出てないからさ、つけながらそうそうまだすぐには出ないんだ出ないんだって自分に言い聞かせながらやるより、こんなにいきなり1ヶ月で3キロあったら面白いだろうなって本当に思うもん。
でもまだえどれぐらいですか。
僕は1ヶ月ちょっとです、
うん、
今日プールに行って、
うん、
プールが、はい、月末の点検日に重なってて、あちょうど1ヶ月経ったんだというのが本当に分かりました。
うんうんうんうん、
水着を買ったその日が点検日で定休日がないのにお休みだったので、
はいはいはい、
あですから本当に1ヶ月経ったのにこんなに成果出てないですもん。
ああ、
うん、
ただまあ、はい、あの瀬戸さんの成果が出ないっていうのはまた別に理由があることはあるんですよ。
あじゃあそれはまた後半教えてください。
はい
はい、
もうどうしようでもいいです。教えていただけたら嬉しい
はい、ということでまあかなり優秀な状態なので、
かなりとてもじゃないの、
も
う最高ぐらいじゃないの、うん、この優秀さは。
もう
リバウンドもないですね、食事も我慢もしてらっしゃらないっていうお話ですし
ね、そこがいいですよね、はい、なんかすごく励みになる嬉しいメールですよね。
あとこれがですねあの実はすごいことをインマイライフさんは書いてきてくださいまして、
うん、
あのこの数字を見ると女性でここまで痩せるっていうのは3ヶ月っていうのは相当ハードルが上がるんですね、
うんうん、
でも男性だとこれが実現できるというのをインマイライフさんが体を持って示してくださったっていう、うん、
体現されておられると、
はい、そして痩せたことで終了ではなくて、その後も今度はあの例えば体のために筋トレとかも意識して今は始めて筋トレに割と比重を持っていってらっしゃるっていう、
うん、
痩せておしまいじゃなくてちゃんと維持もされていて生活の中に溶け込んでいるっていうことは、
うん、
とても素晴らしいなと、
うん、
うん、すごい、
ね、
素晴らしいです。
ありがとうございます。ありがとうございます。ということのメールはあの僕らがこう身をもってねこうできるんですよって訴えられる状態にないので
、ね、
実際こういう風にできてる方のねこういうメールいただけると、皆さんの励みにもなるかと思いますので、成功された方も私みたいになかなかうまくいかない方もぜひメールの方いただければと思います。ということでもう一方今週ご紹介したいのが以前メールをいただきましたメカブさんからメールをいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たどり着いていただけたようです。
はい、
はい、ということでご紹介したいと思います。永井様この度はご返信メールと、番組でのアドバイスをいただきましたありがとうございました。先週お便りを読んでいただきましたメカブと申しますと、私のダイエットへのアドバイス、早速本日バームパウダーを購入してきましたと。お、16本入れ1箱1300円、
安
くないですか。
かなりお買い物上手っていう感じですね。
ね、
うん、
で、先週はバームウォーターを2本ほど試しました、その日が暑かったのもありが ますが汗を多くかいた気がしますと、しかもアドバイスをいただいたこと、またその週にお話しされていた内容で運動後の食事についてのお話をされていましたが、まさしく運動した直後にすぐ食事をとっていました。私の場合朝起きてから何も食べずすぐに運動をしその後食事といったパターンでしたが、朝起きて食事と一緒にバームウォーターを飲んでから運動する方が良いということでしょうか。回答いただいたのに重ねて質問で申し訳ありません。何か食べてから運動すると苦しいのに加えて横腹が痛くなるのが苦手です。なりますね。もしくは空腹のまま運動してさらに2時間空けてから食事というのがベストでしょうか。長文で申し訳ございません。これからも楽しく聞かせていただきますので、飽き性のことは、ことに関しましては全くご心配なさらず失礼いたしましたということで、メカブさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、飽き性で聞かなくなってしまう番組はあるというふうに書かれていた中、哲夫さんが参加したところまでたどり着いてくれましたよ。嬉しいですね。
よかったですね。ありがとうございます。
本当に
ありがたいですね。
はい、
そして2回目のメールもこうして後日談としてくださって、
うん、嬉しい限りでございます。
うん、嬉しいです。
で、まあ先週ちらっとお話しました食べるタイミングね、うん、今回メカブさんも気にされている部分ということもあるので、
はい、
今週そこら辺の話をご紹介していきたいと思います。
はい、
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで今週は運動するのと食べるののタイミングね、
うん、
先週もお話しましたけど、はい、僕も、自転車乗ってた、コンスタントに乗ってた時は、
うん、
走りに行った後に、シャワー浴びてご飯っていうパターンが毎回ではなかったんですけどね、半分以上がそのパターンだったかな。お昼、午前中に走ってお風呂というかシャワー浴びてお昼ご飯っていう感じのことが多かったんです、
うん、
はい。
で、まあ先ほどご紹介したメカブさんもね、運動して あと食事を取られてたということと、うん、やっぱり運動した後ってなんか食べなきゃっていう意識もありません？
うん、そうなの？
まあ無意識で生まれやすいですよね、
うん、のかなっていうと、あと、
うん、
まあ僕、ほら、自転車のレースとか見に行ったりするじゃないですか。
うんうん。
はい。
まあ、その自転車選手と自分一緒にするなよっていうのもあるんだけど。
うん、さっきもなんか、インマイライフさんみたいにされてる方と自分を重ねてたよね、なんかね。
うん、うん、うん。やっぱりほら、そういう運動した後って補給をするっていう、なんか、意識があるんですよ、擦り込みというか。
はい、
補給じゃなくて俺たちはたまたまを出すのが先なんじゃないのか。
そうなんだけどね。うん、でもなんかなんとなくそういう意識があって、取った方がいいだろうっていう認識だったの僕。
はいはい。
でそれが先週ね、それは危険だということがちらっと永井さんの方から。ご紹介いただいたので、今週はそこら辺のことを詳しく教えていただこうと思いますが、
はい
はい、まあでもあれですよね、今半助さんが言われてたみたいに、
うん、
つい無意識に気持ちがそう動く方っていうのは多いと思うんですよ、
うんうん、
まあこれはでも実はとても自然な話で、
うん、
すごくシンプルに考えた時に、うん、動くっていう行動はどういうことかっていうと、
うん、
エネルギーを出すっていうことじゃないですか。
はいはい。
でどこのエネルギー出すのって言ったら、要は体の中にあるエネルギーを出すわけじゃないですか、
うん、
で出したわけじゃないですか、運動をして、
うん、
で体の中では 定量であった決まった量あったエネルギーが減ったわけじゃないですか、
うんうん、
なので体としてはいつもよりも出しちゃってると、
うんうん、
本来の状態でもエネルギー出しちゃってると、
うん、
だから取りたいっていう欲求は割と本能的に湧きやすい状況なんですね、
うんうんうん、
ただそれをやるのが太るために一番一直線で近い道を全速力でペダルを踏んでいる状態なわけですね
そうなんですね。なんか、はい、運動したからいいやろう的なのは大きな間違いと
悪くはないんですよ。っていうのは例えばその食べ方で、
うん、
ありな運動パターンもあるんです、
うん、
例えば、
うん、
筋肉をつけたい人、
あ、はいはい、
うん、
っていうのはいわゆる筋力トレーニングっていうのをしてから、
うん、
30分以内に、
うん、
まあ、なるべくタンパク質、純粋なタンパク質で栄養を取るっていうのが、
うん、
実は筋肉を育んでいくためには、うん、とても大事な要素なんですね。
へえ、筋トレで格闘家の人とかがプロテイン飲んだりするあの感覚なんですか？
そうですそうです、もうまさにその通りで、
はい、
うんうん、
だからむしろ体を大きくしたかったり筋肉をしっかりつけたい人っていうのは、
うん、
そのタイミングで摂取した方がやっぱり良いわけです、
うん、
ただ痩せたい人だったら、
うん、
その逆をやりたいわけじゃないですか、
うん、
はいはいはい、
うんうん、
あとは運動直後っていうのはエネルギーをたくさん出しているので体の反応としては、
うん、
やっぱり少しハングリーになってるわけです、
はいはい、
でハングリーになってるところにエネルギーがガンと入ってきたら、
うん、
渡したくないじゃないですか、
うんうんうん、
だからものすごくしっかり受け止めて出さないようにするんですよ、うん、
おー、なるほど、
だから太りやすくなるわけなんですね、
うん、
だから運動を、まあ、いわゆるこの場合の運動は例えばウォーキングだったりジョギングだったりそれこそ自転車を漕いだりとかプールで動いたり泳いだりっていう有酸素運動っていうタイプに近い運動をされた方は、
うん、
動いた後やっぱり30分から1時間が一番吸収率が高いので、
うん、
そこは避けるべきだっていうのはまず一つあるんですね、
うんうんうん、
で贅沢っていう感じでもないんですけれども理想的なのは2時間、
うん、2時間、
うん、
あと一番怖いのはさっき半助さんがちょっと触れていたみたいに、
うん、
要は出したエネルギーの量に対して適正な栄養が入れられてるかどうかっていうのは、うん、とても大事なところなんですよ。
あ、でもね、運動したからちょっとはいいかなっていうのは正直あったかな。
思いますよね、
うん、
でも動いてる方、多分哲夫さんも最近動いていただいてるんで多少分かっていただけると思うんですけど、
うん、
意外と動いた分を例えば食べ物に換算した時って、
うん、
あっさり終わるじゃないですか、
うん、なんですよね、うん、あ、うん、
半助さんの自転車漕いだけど帰りにジュース飲んだ分の方がはるかに多かったっていう言われたよね、
う
ん、
まさしくそうですよね、
うん、
実はそこがイコールじゃないことがとても問題 で、
うん、うん、
で特に気持ちの中では緩くなるんですよね。それはやっぱり脳としてはたくさん栄養を入れておきたいんで、
うん、
いろいろとあれやこれやテレンテクダを使って栄養を取らせたいじゃないですか。だからやっぱりちょっと緩めたいわけですよね、ハードルを、
うんうん、
食べていいんだよ飲んでいいんだよっていうことをやっぱり無意識に持っていきたいのでやっぱりどこかで緩むんですけれども、
うんうん、
カロリーとして計算をしてあげると
うん、
ほとんどイコールになってない、むしろ後から入っていくエネルギーの量がやっぱり多くなる、
多いだね、うん、
やっぱりそこのアンバランスっていうのが実は知らないうちに運動していて痩せづらい方っていうのは、
うん、
意外とさっきのメカブさんもそうですけれども、
うん、
落とし穴として抱いてることは多いと思うんです。
なるほど。
なので食べるっていうことで考えたら、うん、やっぱり本当に動く前、できれば30分とか1時間ぐらい前に、
うん、
消化の良い炭水化物みたいなものですよね、例えばパスタとか、
うんうんうんうん、
あとはおにぎりとかでもいいですね、
うん、
あとはまた別の視点でカロリーの計算ができるものっていう意味で、
うん、
例えばあの某カロリーメイトみたいなものって1本100キロカロリーってもう分かってるじゃないですか、
うん、ああはいはいはい、
やっぱり吸収もしやすいですし栄養バランスも割としっかり整えられているので、うん、自分が動く分分かってるカロリーを入れること自体はありじゃないですか、
うん、
それを入れておいて、うん、ただまあやっぱり食べてすぐっていうのはさっき半助さん言われたみたいにやっぱり横っ腹痛くなっちゃったりとか、
あメカブさんね、
メカブさんも、あそうですね、メカブさんも言われたみたいに、うん、まあそういうこともあったりとかするわけなので、
うんうんうん、
やっぱり30分1時間のタイミングと、あとやっぱりそこで噛むことが実はとっても大事なんですよ。
はいはい、
噛み砕いていれば栄養成分は吸収しやすい状態じゃないですか、
うんうん、
早く吸収してさえくれれば、
うん、
横っ腹が痛くなることは防げるんですね。あと量をたくさん食べないで済むので、
うん、
動く前なんで、あの満タンにする必要がないっていう感じですかね、車とかで考えると、
うんうん、
なんでまあ6割から7割ぐらいを取ることを目安に考えていてもらうと、
うん、
であと水分ですね、
うん、
ただまあ乳製品とかジュースとかお茶類は避けていただいた方が無難かなと。あとコーヒーもそうですね。
お茶もダメなんですか？
お茶もあの人によってはっていう話ではあるんですけれども、はい、
うん、
できれば純粋に水またはあのすいません本当にあの全く関係はないんですけどバームのシリーズの摂取はありだなと思います。
出た本日のバームです、うん、はい、
そのコーヒーお茶そのジュースとか乳製品ってなんとなく分かるような気がするんですけどお茶とかコーヒーも、うん、あんま良くないんですか？
まあ、でもここは個人差はあるんですけれども、
うん、
あの例えばコーヒーとかだと、
うん、
まあ、お茶もそうなのかな、カフェインで、カフェインってあの脂肪の燃焼作用があるっていうことも言われてたりする成分なんですが、
うんうん、
ものすごく少量燃やすこともあるかもしれないくらいのものなんですね、
うんうん、
あ、それよりも、はいはいはい、
それよりも刺激物としてのやっぱりあの飲み物としてちょっとやっぱりカフェインが多かったりするじゃないですか、
はいはいはい、
なので強いので動いている時にやっぱり気持ち悪くなりやすいっていうのは人によってはあるんですよね。
ああ、そういうことで避けた方がいいってことなんだ。
なのでできれば本当に水っていうのが望ましいっていう、うん、ただバームにおいては脂肪を燃焼させるタイミングを作るために入れるので、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではバームは運動前に入れておいた方が良いなという意味でっていうことなんですが、
うんうん、これ食事は30分から1時間前ですよね。これ水分も同じタイミングですか？は
い、同じタイミングで取っておいていただくと、で水分がしっかり取れていると、
うん、
あのそんなにお腹いっぱい食べなくても、
うん、
早い段階で満腹感も得られるじゃないですか。
はいはいはい、
であとさやっぱり水分も30分から1時間くらい前に入れておかないと、
うん、
汗として出てこないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、だからあの運動を始めてから水分取ったりとか、うん、運動後にたくさん水分取る方いらっしゃると思うんですけれども、
うん、
もう運動中の水分が出始めている時っていうのは体の水分抜けている時じゃないですか。
はいはい。
なのでそれだと水分の量として少ない、
うん、
で少ないと脂肪を燃焼させる量がやっぱり減っていってしまうっていうこともありまして、
うわー、
うん、だから動く前の水分摂取っていうのは実はとても大事なんですね。
うんうんうんうん。じゃあしっかり水分を
取っていただきたい。
で、それが脂肪を燃やしてくれるっていうことなんですね。そうです。
あの、要は汗になってくれて、熱とエネルギー分解をしてくれるわけじゃないですか、水分として。
うんうんうん、
なので、それは元が多い方が良いんですね。
ああ、なるほどね。うん
うん。で、汗をかき始めたら、うん、動いているときはあの本当に一口二口で構わないんで少しずつの水分を補給していっていただくっていう感じですね、
うんうんうん、
なのでバームウォーターをあの例えば運動前に入れる方とかもいらっしゃるんですけれども、
うん、
バームウォーターは運動中にバームを飲んでいた時のサポートとして使っていただくとより効果を発揮しやすいんですね。
あ、はいはいはい。
なので運動中のタイミングでバームウォーターっていうのは有効、うんです。
うーん、なるほど。
で、まあそこでペットボトル1本分ぐらいの水分は取っていただいて、
うん、
で運動が終わってからもやっぱりあのペットボトル1本以上の水分をしっかり摂取しておいて、
うん、
2時間置いてからあのお腹が減っているようであれば食事を取るっていうのが、
うん、
痩せるタイミングで運動している方にとっては 必須なパターンっていう感じですね。う
ん、すみません、その、あの、水分補給のペットボトルってのは250ぐらいということですか？500ぐらい？
500ぐらい考えておいていただいて。あ、だから飲み慣れてないとそんなにって思うんですけれども、うん、あの、汗をかけるようになっていくと、うん、500ミリぐらいの汗は結構かくんですね、簡単に。
うんうんうん。
なので運動中は少なくとも1リットル前後の水分を取ることは前提に考えておいた方が良いので、
うんうん、
でそれがあの汗として出ていくっていうことは前提です。あの蓄えるっていうことよりも、
うん、
このぐらいの汗がかける状態で運動してくれれば、うん、脂肪がたくさん燃焼してくれるっていうことなんですね。
なるほど。
僕プールの時に中に持ち込めないんですよ、はい。
そうですよね、うん、持ち込めないプール多いですもんね。
はい、で、あのコインロッカーもコインロッカー30円なんですけれども、
うん、
1回開けちゃうとまた30円取られるじゃないですか、
は
い、なのでその運動中の水分補給って中井先生から言われてるのは何回も聞いてるんですけど、はい、できてないなと思いつつだったんですが、そんな500も必要だったらやっぱりしとかんとあれですよね。
あとはもし可能であればあのプールであればなんですが、まあ、本当に今手蔵さんが実際に使っている方の本当に意見としてすごくリアルなお話だと思うんですけれども、
うん、
動く前にやっぱり多めに入れるっていうことですかね。
うーん、はいはいはい。それで少しはカバーできるんですかね。
カバーできます。あのやっぱり痩せるため、脂肪を燃焼させるために水分補給として実は一番大事なのは、
はいはい、
運動前に、うんうん、しっかり汗で出す分が補給できてるかどうかなんですよね。
うんうんうん、
だから最初多めに入れておくっていうことと、
はい、
終わった後になるべく早いタイミングで取っておくっていうことをしていただければ、
はい、
まだ近い効果っていうのは得られると思うんです。
あ、途中で補給できなくてもそれに近い効果。
そうですね、前後でしっかりで、あの運動前で多めに取っていただくっていう感じであれば、
はいはいはい、
あの実は水の中でも、うん、運動に慣れてくると、うん、汗をかいてるのが分かってくるんです。
そうなんだ。
分かります。明らかに、うん、もう本当に額を熱い雫が垂れてくる感じになったりとかするんですよ。でそのレベルで動けていると、うん、かなりやっぱり脂肪の燃焼率は高いですね。
なるほど。早くその域に近づくように頑張ります。
か、うん、プールだとそういう水分補給ってやっぱ難しいんですよね。
そうですね、一番やっぱりだからジョギングとか自転車を使うっていうパターンが水分補給は取りやすいですかね、
うんうん
う
ん、
どうしてもプールは環境が限られるっていうのもあるので、
ね、プールの運営会社さんがダメ言うたらダメですもんね。
そうなんです。あと衛生面とかで NG っていうところもやっぱりあったり
して、ね、まあそうかもしれないですね。なんかその休憩室みたいなとこってないんですか？
場所によって用意されているところがありますよね。
うーん、
あと多分ないと、
うん、ない
ジムとかに通われている方だとレストルームとかレストスペース的なところがあったりとか、それこそジムで動いてらっしゃる方だと、ね、水分は積極的にほとんどの皆さん取ってらっしゃると思うんですね。
うん、なるほどね。
市民プールにはそんなものはなかったです
なのでそこはあのちょっと調節をして、同じようにもしかしたら市民プールを使いながら悩んでいらっしゃる方もいるかと思うので。
あ、そうかもしれないですよね。
うん、
なので例えば今の鉄道さんのお話を参考にしていただいて、うん、じゃあ動く少し前にたっぷりめに入れておこうっていう感じで、まあ、あのそれでトイレに行っちゃうと終了っていう感じになる
んですけど。ああ、そっか。
まあ、あのトイレに行く前にあの動いて出していただけると、うん、脂肪の燃焼にとってはかなりプラスになるなと。
じゃあすみません、理想は、運動する前に500、運動中で1時間ぐらいかけて500の補給ですよね、
はい、
で、
運動後にも
はどれぐらいですか？
でも同じくらい取れれば500ぐらい、はいはい、なので、うん、実は運動中だけでも 1.5 リットルぐらいの水が動くんですね。よく言われる話ですけれども、人体の6割7割は水分っていう話はあるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、なので実は水分って、まあ、本当にあの、うん、人間にとってはとても大事だったりとかするものなので、うんうん、積極的に出して入れてっていうことを繰り返していくことは細胞のためにもとても良いんですよね。
うん、
あー、なるほどね。
トータル同じのが、同じ量があるだけじゃなくて、積極的に入れて積極的に出すっていう方がいいと。
そうですね、はい、やっぱりあの栄養を入れて老廃物を出していくっていうサイクルが、う
ん、はいはいはい、
うんうん、
体調を良くするっていう働きもやっぱりありますからね、水分たくさん取れていくと、
うんうんうん、
であのよく女性であるのが、そんなに水分取ると次の日むくんじゃうっていう方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
正直そこはあまり関係がないです。
うん、
もしもそれでむくむんだとしたら、むしろ健康状態を少し考えて運動の形を変えていくっていうことをした方が良いかもしれないですね。
あ、なるほどね。
水分が出ないことの原因をきちんと究明して改善した方がいいってことですか。
そうです、そうです。
はあ、ははあ、でごめんなさい、ちょっと話戻りますが、じゃあ僕みたいに水分運動中に補給ができない場合は500、え、最初に750終わって750ぐらいなんですか。
そうですね、ただまあ最初が多めの方が良いなと思うので、
じゃあイメージ
したら、でも多分、うん、はい、800ミリ取れっていうのはかなりハードルが高い気はするので、
うん、じゃあ、 あの、ま、イメージ的にはもう1リットル終わった後に500ぐらいのイメージ。
そうですね、まあ、あの極端にそのぐらいの比率で考えておいていただいた方がいいかもしれないです。2対1ぐらいの水分の摂取の仕方っていう感じですかね。
ああ、なんか僕は結構水分取るの得意っていうか、普段よく水物取るので平気なんだけど、人によってはなんか飲めないっていう人もいますよね。
いらっしゃいます、いらっしゃいます。特に冷え性の方とかは取りづらい方多いですね。
あ、そうなんですか。
うん、早め早めに少し直前にいっぱいかって飲むんじゃなしに、はい、早い段階から少しずつ飲んでおいて。
あ、なるほど、そうだよね。はいはいはい。運動前もう1回で800取らないといけないわけじゃないですもんね。400、400に分けて、
うん。慣れてきたらっていう風に考えていただいて、800ミリ飲まないとまずいですよっていうことでは決してないので、
うん、
最初はあの例えば350ミリとかから始めていただいて、あまり飲み慣れる習慣がない方は、
うん、
で少しずつ量を増やしていければ、
うん、
それだけ汗をかきやすくなるので、うん、脂肪を燃焼しやすくなるっていう捉え方が一番正しいかなと思ってます。
うん、
なるほど、ありがとうございました。
はい、ということで、
ごめんなさい、もう一個あるんです、
うん、
前回の僕の話の続きでいくと、
はい、
この食べるタイミングというのでいくと、
うん、
6時ぐらいに運動して7時に終わって、うん、それから2時間空けると9時になっちゃうと、うん、そうすると、
はい、
夜完全に暗く、どう見ても、うん、いくら九州でも日は落ちてると白夜じゃないぞとこの時間から食べるのは身につくのかというところが聞きたかったのが前回の続きであるんですが、
はい、そうでしたね、うん、はい、
さっきの、 あのインマイライフさんのメールの中にもちょっとあったと思うんですけども、
はい、
8時以降の食事と間食の禁止っていうのも入れてらっしゃったと思うんですが、
はい、
うんうん、やっぱりあの簡単に言うと、うん、夜食べるのは太りやすいというのは事実なんですが、
うんうん、
ただあんまり空腹の時間が長いことも、
うん、
よろしくはないんですね、
うんうん、
っていうことは、
うん、
カロリーの少ない、
うん、
栄養の多いものを食べれば良いっていう結論になるじゃないですか。そうなると、
うんうん、
まあ、ちょうど時期も時期なので
うん、うん、
ちょっと 言う前に笑っちゃうのもあれなんですけど、
うん、
湯豆腐とかっていう話になるわけですね。
あ、はいはい、
まあ、カロリー低いですし、
うんうん、
まあ、あとは植物性のタンパク質っていうのが取れるっていうところもとても良いなというのもありまして、
うんうんうん、
あと体が温まるので、うんうん、温まっているものを摂取すると割と満腹感が安いっていうのもあるんですよ、
うんう
ん、
なので例えば主食をドンって食べるっていうよりも、
うん、
軽めのものを少し入れてあげて消化のしやすいものを入れてあげて、
うん、
休まれるっていう方が、
うんうん、
体のバランスを崩しにくいのがあるので、長い目で見たらそちらの方が有効な方もいると思います。
うん、なるほどね。うん、
いや僕
でもやっぱりカロリーの低いものを、はい、やっぱりあっさり取ってあげるっていう基本のスタンスを踏まえてもらえれば一番良いのかなというところで。
あ、そうなんですか。うん、僕はこの1週間、このお返事では、はい、やっぱり8時以降食べない方がいいって言われるのかなと思ってたので、で、
はい、
2食になっちゃう場合、2食はかえって太りやすいっていう話もあるじゃないですか。
うん。うん、
はい。はい。
で、いくとどっちの方
が、どっちを優先したらいいかっていうのをね、悩
む。そこを伺おうと思ってたぐらいだったんですけど、そうだったんですか。はい、
う
ん、
それが実はね、やっぱり100人いるって100通りのお話の一つではあるんですけれども、
はいはいはい、
今哲夫さんが言われたみたいに、
うん、
1回の食事っていうか、あの1日の食事の回数が少ない方が、
うん、
太るというのはこれは事実なんですね、
うん、
で、あのちょこちょこ食べる方が実は痩せるんです、同じ量を食べるのであればっていうことなんですけどね、
うんうん、決して食べ過ぎ
はい、なので、あの、食い倒れテンションで行くと、どうしても量入ってしまうんですけども、同じ量を一日の中で食べるのであれば、ドカンドカンって食べるよりも、こまめにちょこちょこ食べていく方が、少なくとも太りにくいのは間違いないですね。
なるほどね。
だから僕も基本的にはやっぱり夕方6時以降は物を口に、まあ水分取りますけども、やっぱりあまりしない習慣を身につけるようにしました、うん、やっぱり本当に乗るのが怖いので、
うん、
すごくはっきり乗るんですよね次の日に。ただやっぱり夜動かれる方であればどうしてもエネルギーは出してるので、
うん、
その分を吸収してあげた方が健全な体のサイクルが作れるっていうことは間違いないので、
うん、
じゃないとおそらく近いうちにどこかで体を壊したり、あの必要以上に例えば最初眠りが浅いとか眠れないとか、
うんうん、
イライラするっていうことも出てくると思うので、
うん、
なるべくそこを消化の良いカロリーの低いものを選んで、
うん、
温かくして取ってあげるっていうことができれば、
うん、
夜の食事っていうことも軽めのものっていうことを前提に踏まえれば、
うん、
ありかなと。
なるほどね。うん、じゃあ哲夫さんもプール行った日は、
うん、
湯豆腐の日だ、
うん、ですね。
え、その前回の収録で気になり始めてからプールって行かれたんですか？
ですね、あれからは一回行ったっきりかな。
おお、その時どうしたの？悩みながらどうしたんですか？
湯豆腐にしたんじゃなかったかな、確か。
あ、そうなんだ。
うん、
バッチリですね。
だったと思いますが。はい。
はい。ということで、まあ、そういうケースの場合はカロリーも低くて、まあ栄養価の高いもの、まあ、湯豆腐以外にって言ったらパッと思いつくものって何かあります？あ、でもこの前に紹介してもらったおでんとかもありですよね。
ありですね。あとはまあすごくし、あのストイックな話で言うとゆで野菜とかもあるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい、なるほど、
うん、
ただゆで野菜って言って、
うん、
あのじゃがいもとかを食べられると若干困るっていうのはあるんですけども、
あ、
まあ葉物ですね。特にあのキャベツとかはいいんじゃないかなと。
うんうん、ああ、これからの時期だと白菜とか。
そうですね。
うんうん、
だから湯豆腐の中に少し野菜を入れたりっていうのはありかなと。
おお、あ、なんかいいじゃないですか。白菜と湯豆腐、それでいいような気がするな。うん。
もう割とそれで防げるかなっていうのと、あとはさっきあの、うん、インマイライフさんの時のお話で、あの、うん、哲夫さんとインマイライフさんがタイプが違うっていうお話もあったじゃないですか。
はい、やっぱタイプが違うんですね、うん、はい、
タイプがどうしてもあの、まあ、食事のことも当然絡んでいくと思うんですけれども、
はい、
やっぱりあのインマイライフさんみたいにうまく痩せられてる方は、
うん、
ともかくとして、うん、あの、うん、例えば哲夫さん、皆さんあの本当に姿を実際にお会いしたことがない方はやっぱりものすごい多いと思うので、うん、あれなんですけれども、
うん、
そんなに本当にパッと見で、あ、これは痩せなきゃまずいよねっていう、
うん、
見た感じでは全然ないんですよね。僕最初驚いたぐらいです
ね、うん、
僕ですか、はい、
うん、
え、中井さん先生が見て、
うん、
もう結構僕最初えって思った感じだったんですね。多分リアクションにも出てたと思うんですけれども、
うん、はい、
そうなので、うん、あのいわゆる哲夫さんの場合割と内臓脂肪のことを考えたい方じゃないですか、
うんうんうん、はいはい、
で内臓脂肪の方が落ちてくるタイミングっていうのに時間がかかるっていう事実はあるんですよ。
うーん、
インマイライフさんの場合は多分あの体重を拝見する限りで考えるとやっぱりあの見た目としても結構大きくなってらっしゃった可能性は高いなと思ってるんですね、
うんうんうん、
だからいわゆるあの体表面の方の脂肪としてはそっちが順調に落ちていってるっていう可能性があるので、
なるほどね、
でその後内臓脂肪もまあ順調に落とされていかれてる部分っていうのももちろんあってだと思うんですけれども、
うんうん、
そこが哲夫さんは内臓脂肪なんで、
うんうん、
少しやっぱり時間を要するっていうのはあるなと思うんですね。
うーん、そうなんですか。
その違いがあるんですね。
はあると思いますね。
うんうん。
じゃあそれでは後半は、後半はもう結構いい時間ですが、
はい、
私たちの、
うん、
成果発表に行きましょうか。
行きますか。
お願いします。
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで、
で
今週もやってまいりました、
はい、
私たちの成果発表の時間でございます。
拍手する必要は全くないけど、しないとやってられない感じだよね、
うん、一応僕は期待に胸を弾ませている感じの拍手です。
出来の悪い生徒です、すいません、
ごめんなさい、
ごめんなさい。
ということで、まあ私の方から言っちゃいましょうか。
はい、お願いします、
自転車乗れませんでした。
ごめんなさい。そこのカミングアウトから来るんですね。
そう、あのね。
懺悔のコーナーになってるね。
ただね、うん、体の、警報発令まで持っていきました。
はい？
え？
はい？ついに気がおかしくなったか？
いや、なんかほら。
運ばれたっていうことですか？
あ、救急車に乗ったってこと？
違うよ。
ちゃんと違うんだ。うん。
栄養が足らなくなってくると警報が発令してみたいな話があったじゃないですか。
あなたが足りなくなるの？
うん。ちょっと、あのね、自転車乗ろうと思って予定に入れてたのは、
うん、
はい、ある仕事の現場が、自転車のここいら辺でいう、なんかメッカみたいな山のそばなんですよ。なので、その現場行った時の帰りに一回そこ登ろうと思って、いつもそのタイミングの時に準備をするんですけど、今回雨が2回、前回の収録から2回行ったのかな？で、2回とも雨でダメだったんですが、2回目の時にね、校庭の中に登山がありまして、山登ってきました。
自転車で？
あ、ごめんごめん。歩きで。
おお。
そう、自転車で山登るつもりが、うん、普通に登山
して。あ、なるほどね。はいはいはい。
ただね、もう、警報鳴りまくりですよ。
ああ、なるほど。そこに繋がるわけですね。はいはいはい。
こう、標高とかは結構わかんないんだけど、
うん、
道のりで2キロ、
うん、
山、
うん、
登ってったんですね。
うん、
で、要は学校の行事に同行なので、
うん、あ、そうなんですか。うん、
生徒さんが歩いてる、まず前からスタートするんですけど、
うん、
一通りの生徒さん、やっぱり撮りたいから、順繰りこう、ずるずるとペースを落として、後ろにずれていきながら上がってくる生徒さんを通るんですね。
はい。
で、一番後ろに達したら、今度、一生懸命ペースを上げて、先頭に戻って、で、もう一回、順繰りし、後ろの方まで行くというのを繰り返していたんですが、一回、後ろまで行って、まあ、先頭に戻ろうとしたところで、戻る前に警報が鳴りました。もう、ハンガーノックって言っていいんですかね。なんかもう、めまいっていうか、クラックラしまして、目の前白黒になって、
うん、
いや、これはやばいなと思ってですね。で、運動中に水っていうのは頭にずっとあったんで、ペットボトルは持って行ってたんですけど、
う
もうその時点で半分以上飲み干してしまいまして、うん、で登り切ってわずかなのをさらに半分飲んで、うん、っていう感じになったんですけど、
まあ、小学生が、学校行事で行く遠足で、
うん、
若いお子ちゃまたちは平気に登っているところを40過ぎのカメラマンがちょっと往復しただけでめまいになったということなわけですね、
う
ん、
そう、汗はボトボト出るしさ、
冷や汗っぽい汗が
もうね、うんうんうん、久々ですね、うん、あのここのところ運動したという話がここでできてないわけで、
うんうんうん、
そんだけ汗かくっていうこともなかったわけですよ、
うんうん、
ただね、もうなんか後頭部の髪の毛の先びしょびしょ、
うーん、
久々に運動しました。
自称カメラマンが渋滞みたいな話になりかけたわけですね、
うん、そうそうそうそう、いやこれさ、ここでめまいしてそのままばったり倒れちゃったらさ、うん、いやもう次仕事ないなと思って、
なくなるよね
僕は倒れらんないぞとか思ってですね、みんなが歩いてるのとは反対の、いや谷側を向いてちょっとこうじーっと、うん、多分数分間動けなかったですね、いやこんだけ運動してないんだっていうのをね、うん、このバッグをやっておきながら、運動不足を痛感してまいりましたが、久々にでも体を動かして、あ、そんでね、うん、登る前にちゃんとあれやしました。
はい。
動かしやすくなるように、スクワット、
うん。
ちょうどね、生徒さんに説明する時間があったので、あ、今だと思って。
ああ、なるほど。
この一番列の後ろに行ってですね、しばらく説明してる間中、ずっと、しゃがんで、上がって、しゃがんで、上がってってやってたんですよ。
うん、
そしたら後ろにいる子が説明に飽きてこっちの方をチラチラ見出したんですね。
おじちゃん何しよんと。
そうそうそうそう、なんか
機嫌な動きをしてる大人がいるっていう話ですね。
機嫌な顔しだして、まあいいやと思ってたんですね、その時はまだ、
うん、
そしたらその子がこう前の子に言うわけですよ、
うん、あそこに変な物体がいると
なんかやってんぞみたいなんで、うん、いやいや、うーんってしばらくそこでまだ頑張ってたんですけど、5分ぐらいやったんかな。でさすがに3人4人と増えてきたんで、うんうん、もうやめと思って
みんなのダイエット聞いてね
って言えばよかったね、
うん、
まあでもそれの成果もあったのか知らないですが、しっかり汗はかいて帰ってきました。
はい、お帰りなさいでした。
はい、
で
ご無事で何よりです。
すげえ痩せたんですよ。
だよね、その話の流れでいくと、
うん、びっくりしましたね。何キロだ、その前、前日がね測り忘れてるんですよね。で、1日前の数値と比べると 2.6キロ、
冷や汗が 2.6 キロ出たと、
うん、
うん、
びっくりしました。体重落ちて、だけどこれはきっとすぐ戻るだろうなっていうのがこの番組で学んだ一つでして、
うん、そこで一喜一憂しないと、
うん、ここで喜んじゃいけないというふうには思っていたんですが、うん、やっぱり案の定またやってしまいました。 V 字回復
はい、ということでいきましょうか。前回の収録から10日ほど空いてるんですね、今回はね。
あ、そうですね、
はい、
はい、前回が80キロ、
80.0 が
昨日です。今日僕まだ帰ってきたばっかりで風呂も入ってないので、うん、測ってないんですが 79.4、
79.4、
はい、
で体脂肪が 22.5 だったのが
22.5 が
21.5、
21.5、
まあ変わらずというところでございます。
微減と誤差の境目だよね
ですね、うん、まあ誤差だね。
でウエストは、
ね、前回測り忘れてたんですけど、その前の 98.5 を紹介してたのかな、
ウエストですね、はい、
が、
うん、
97、
うん、
これが、うん、さっき、喜んじゃいけないと言ってた 2. 何キロ痩せた時、
うん、
もう変わらず97、ずっと変わんないの。
ということは、冷や汗は脇腹から出たわ けじゃなかったってこと？
みたいですね。だから、ね、やっぱりほら、この番組やってなかったら、2.6 キロって、まず喜んでたし、
うん、
で、まあ、ちょっと回復したりとかっていうのもあったんだけど、やっぱこうウエストで見るっていうのは、やっぱり永井さんが言ってたのが、こういうとこなんだなって、痛感した感じですね、今回。全然変わんねえんだと思って、ちょっとびっくりしたぐらい。でございます。
一つ学んで大人になった半助やったわけですね。
はい。
そうですね。番組が少しそういう形で役に立っていただいたっていう感じですね。
はい。そんな感じでございます。
はい。はい、お疲れ様でした、はい。
お疲れ様でした。
そしたら、鉄王の順番ですね。
はい。はい。お願いします。
お願いします。はい。私、この10日で、プール1回。
うん。
はい。そして、今日久しぶりにプール行けるかと思って、バームをインしたのに、プールが、定休日以外でお休みの点検日にぶつかってしまったということで、
バームインしたのに。
インしたのに、もったいないぞということで、歩いてきました。
ああ、でも、そうなんだ。
うん、歩きました。
素晴らしい。で、ちなみにどれぐらいの時間歩かれたんですか？
1時間6分ぐらい。
おぉ、すごいですね。
はい。iPhone のランキーパーだったっけ、なんか歩いてるエリアを測ってカロリーまで教えてくれるやつ。
うん。
だったです。久しぶりに歩いて、どちらかというと最近もう、プールに行くにも車で行って、
うん。
水中歩いてという方で、プールの方をメインにしてたので、歩くのは久しぶりの感じだったんですが、やっぱ、プールのが全身使ってる感じがあるんですね。
ああ、そうですね。それは確かに大きいですね。
歩くのは、意識して心拍数をね、学習したので、心拍数が上がらないと意味ないというので、まあ、ある程度意識しながら早めに、あと腕を動かしながら、よく暗闇でおじちゃん、おばちゃんが通り過ぎるときにやってるような、こうね、肘で突っ込ませまくりみたいなフォームで、
はい。
で、人が多いところはちょっと手を上に上げる形でごまかしてとかやってたんですが、やっぱ終わった後に膝とかがくたびれる感じ、で上半身はほとんどくたびれてないところから行くと、やっぱ水泳の方が、水泳絡みというかプールの中のウォーキングの方が全身使ってるんだなと。
おぉ。
永井さんの言うその4倍抵抗があるという感じがすごくよくわかりました。
実感していただいたという感じですね。はい、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
いや、こちらがありがとうございますです。で、2回運動程度です。で、この10日間で、前回お話した時が体重が、67.9、だったのが、65.9、うわ、すげえ、
お
え、っていうか、いや、
すごいじゃん。
いいのかな、なんか、もうなんか、
2キロ減だよ。
裏アップルンルンの時に、リスナーの方から、鉄道の体脂肪が、ポッドキャストスクランブルのトップページに載ってますというお話をしたら、もうすでに見てくださってる方からね、体重がほとんど変わらないのに体脂肪がじわーっとだけ下がってるあのグラフですねって言われて、おっしゃる通りですと。
そうでしたね。
意義なしという感じだったんですが、だから僕はね、その、インマイライフさんのと違ってスコーンと成果が出てないので、1ヶ月前から比べても、あとか、1ヶ月前から比べると本当にもっと差が出てないんですよ。有酸素運動始める前の9月の終わりから行くと 66.9 が 65.9。
でも下がってんじゃないですか。
1キロ減。
そうですね。
いや、素晴らしい
誤差なんじゃないでしょうかと思ってますが、では体脂肪です。
はい。
前回が 20.9 だったところが 21.5、あれ
おかしくないか。
もう、なんかね、ふらふら、ふらふらしてる感じで、なんかこう、シャキッとまっすぐ歩きなさいみたいな感じでね、なんか、下がっちゃ上がって、下がっちゃ上がって、みたいな。
うんうん。
はい。1ヶ月前のプールを始める前から比べても 22.3 が 21.5。
もうでも、
ほぼ同じでしょ。
ああ、まあこれぐらいはね。
ねえ。インマイライフさんみたいに3キロ下がるとか出たらね、なんか思うけど。で、永井さんも言われてたじゃないですか。2キロはよくあるけど3キロになかなかいかない。3キロだったらやっと外側が変わるみたいな。
そうですね。
はい、お話だったので、本当にほぼ同じと言っていいエリアじゃないかなと思います。で、ウエストです。前回が 93.3。が、今回が 90.8。
うわ、いいなぁ。すごいすごい。
ウエストの大きいですよ。ウエストの3センチは大きいですよ。
じゃあ、でもち ゃんと測れてるんかな、なんか自分の測り方にめっちゃ自信がないので。
いやいや、あの、はい、そこは多分あの毎回同じ人が同じ位置っていうことで気をつけて測っているのであれば問題はないと思うので。
はい、うんうんうん。
だって俺それはその減り方大きいですよ。
ミリ単位で変わんないよ俺。
それでいくと僕見た目に下がった感じがしたんです。いや、あの締まった感じが。
お
お。
いやだからなんですよ。僕ほらあの自分の感覚が当てにならんでしょ。体重減ったと思ったら確実に増えてる時だからぐらいセンサーがバカだから自分の。だからこれ痩せたように見えるってことは俺太ったのかみたいな感じがして余計ね心配なんです。
いやいや、でもちゃんとウエストの数字出てきてますからね。
なんですかね。これは、プール始める前、ほぼ1ヶ月前と比べると、93.2 が 90.8 と。
もうんうんはい、すごいすごい。
これが唯一変わったかなぐらい。
でも唯一と言ってもそこは大きい
そこが、うん、そこが変わるのがいいんじゃないですか。
特にあの内臓脂肪を燃焼させたいっていう方であれば、やっぱり一番わかりやすいのはウエスト周りが減ってくるということですから、うんうんうん。
肝心のところが減ってきてるのがいいじゃないですか。
そうです、そうです。
あ、いいんですか？
でも体脂肪が増えてるのがちょっと気になりますけどね。
あのでも体脂肪が増えてるのはちゃんと理由があると思います。というのは、
うん、
あの今回哲夫さん体重が減って、うん、体脂肪が減ったわけじゃないです。じゃあ増えたわけじゃないですか。
うんうん、あ、はいはいはい。
だから水分が抜けたんですよ。そうすると体重の中に占める油の割合が増えたっていう話。
うんうんうん、
だから例えば体脂肪何キロっていうふうに捉えた時には、うん、もしかしたら落ちている可能性もあるわけです。ウエストが落ちてるわけですから。
ああ、そっかそっかそっか。そういうことですか。
体重の中に占める割合っていう考え方をしたときに、体重が減ったから、脂肪が少し減っても、要はトータルで見たら、前よりは多くなっちゃってますよっていう。
そっか、パーセンテージだもんね。
そうです。
絶対量としては下がってると思っていいってことなんだ。
そうです。ウエストが変わってるっていうことですからね。
うん。うわぁ、いいじゃないですか。
やっぱあの今回は特にこの10日間あっても2回しか運動できてないぐらい、うん、数少ないけど、うん、ちょっとずつやったのが効果が出たと思っていいんですか？
いいんじゃないですか、はい、
あの例えば食べることとかもそうですけども、うん、食べることも動くことも、うん、積み重ねていって気がついた時に増えたり落ちたりしてるものじゃないですか。
そのコツコツとかがダメなんですよ僕も。
あでもあの
やったりでも続いてるでしょ。
そうですね、やった量の問題で言ったらもう全然続いてますし、
うん、
あと本当にあの信じてやっていくとやった分だけ体が変わるっていうのはもうこれはもう間違いないことですから、
うんうん、あ信じてはいます。うん、
いや動いた分は絶対体は変わります間違いなく。
うーん、あ、そこそこもそこも信じます。
もうこれはでも間違いないです。あの本当に動いた分あの自分で自覚できてるできてないは別としても、うん、体は絶対に変わってますから。これあの聞いてくださってる方でも、うん、動いてて変わらなくて悩んでる方多いと思うんですよ、
うんうん、
番組で紹介させていただくのは優秀の方が多いんですけど、
うん、
でも悩んでる方絶対多いと思うんですけども、これはもう間違いなく言えるのは、うん、動いた分は必ず体に蓄積されてます、
うんうんうんうん、
だから、うん、あの必ず痩せていくので、うん、動くことはあのなんだろう使命感じゃなくて本当に楽しんでやっていけると一番良いなと思うので、
うんうん、
そこだけあの、うんね、皆さん心を折らないで楽しんでいきましょうっていう感じで。
そこはもう本当に僕あの鉄夫は努力根性にアレルギーがある人間なので、うんうん、コツコツ同じコツとかも絶対できないですから、
うんうん、
これは楽しくやれてます。
なるほどね、
うん
うん、じゃあまあもう短いスパンで変わんないからうーんってやめちゃうんじゃなくて、
うん
まあ、楽しむ方向をうまく見つけて、
うん、
継続して続けていれば、
うんうん、
いずれこう成果が哲夫さんみたいに出てくると。
まあ、やれる範囲でもちょっとずつでもやった方がいいと思っていいっていうことですよね。
もうそうです、あの少しでもできるんだったら少しでもやった方がっていう、うんうん、なのであの半助さん の, そ の, あのお仕事の合間を見計らってスクワットっていうのも、うん、実はここはとても良いことじゃないですか、
うん、
本当にでもそういうことの積み重ねで痩せていけるので、
うんうん、あそうだ、それでいくとですね、そうそう、うん、前回編集をしてて思ったんですよ。半助さんやったのスクワットやった、
うん、
あの自慢げに言ってはりましたので、
うん、
それでいくと僕はあのスクワットも3回から5回はやってます。
おお、そうなんだ。
うん。
それはね、自慢げに言うんじゃなくて、もう、日常の中に入って、
そうそうそう。
しっかり定着したってことね。
そう、なんて言うんですか？身についたって言うんですか？
うんうんうん。
めっちゃ嫌なやつだね。いや、前回も収録の時に半助さんが言ってる。
そんな当たり前じゃん。
気がつかなかった。うん、もう。 で、後で編集してて、何こいつ偉そうに言ってんだと思って。
いや、あのね、あの、肩と、うん、一番最初に教えてもらった二つ、
うん。
肩と、なんか、股割りじゃないけど、
あの、股関節ですね。足、うん、足裏をペタッとつけて、股関節を広げるのを意識しましょう、みたいなとこですか、
うん、
はい。
っていうのは、うん、本当に哲夫さんが言うみたいに、その日常の中に入って定着できたんです。
うん、
ただ、スクワットと手を上げて歩くのが、
うん、
こう意識しないとできてないんですよ。今もそうなんだけどね。
うんうん、ちょっとやめようか。なんか、あの、リスナーさんに比べて俺たちの出来が悪くてさ、なんか、先生先生、これぐらいはやったんだよって言ってる感じに来て、なんか自分たちが虚しい感じがするんですけど。そ
いや、でも僕はこう、頑張ったのを報告したいなと思っておりますので、
うん、
まあでも定着させなきゃなとは思うんですけどね。なんかスクワットと手を上げて歩くのはちょっとなかなか定着できていないので、
うん、
ちょっと手を上げて歩くのはね、やっぱ場所、スクワットはなんか考えればできそうな気がしているんですけど、
うん、
手を上げるのちょっとうまく考えないといけないなと思っておりますがね。
はい、
はい、まあ今週はこんな感じでございます、
はい、こんな僕たちにも未来はあると信じて、
うん、
ちょっとずつでもやっていきましょう、
はい、うん、来週どんな報告か、あ、もう一つあの反省点としてはね、
うん、
ここのとこ食事が僕ちょっと不規則にまたなっちゃってて、
うん、
ただ前だったら抜いちゃってたんですよ。もういいやって、
うん、はいはい、
なので間が空きそうな時にちょっとだけおにぎり1個だけとかはとりあえず入れて後でしっかり食べようとかっていう感じには変わってるんですけど、
うん、
夜になっちゃうパターンがここのとこ多かったので、
うん、
ちょっとそこら辺またね来週改善していきたいなと思っております、
うん、じゃあそれでいきますと、はい、鉄道はちょっとここで成果が出ない、先ほどね、うん、中井先生から今ラブさんとタイプが違うと内臓脂肪のタイプなんだとおっしゃっていただいたんですが、
うん、
はい、鉄夫はちょっと、うん、それを聞く前だったので、もしかして俺、うん、食べる量が多すぎるのかと、
うん、
ちょっと思いつつということでちょっと調べ物をしたら面白いところがありましたというお話かな、
うん、
はい、もし時間があったらご説明できたら面白いかなと思ってます。
はい、ということで来週はそこら辺ご紹介、僕もちょっとそこ気になったので、
でも、僕もちょっと番組始まる前とかに見せていただいたら、とても面白いですよね、これ。本当にカロリーのこととかを考えるとか、栄養バランスを考えると、とても面白いのを哲夫さんが見つけて、今実際哲夫さんやってくださってるので、
はい、
うん、そこら辺も、
はい、来週ご紹介させていただいて。
ご紹介して。
かもしれないですね。
はい。
はい。
いきたいと思っております。はい、ということで、お届けしました、みんなのダイエット、お届けしましたのは、ハンスケとっていう前に
気づいたな、気づいたな、
ああよかった、
気づいたぞ、
そうなんですよ、ね、
成長したねハンスケくん、
はい、
みんなのダイエットと、食いである万歳と、イベントをやります、
はい、食べるんか痩せるんかいう感じですが、はい、イベントタイトルも食べて痩せるか、うん、痩せて食べるかみたいなね、うん、
はい、まあ圧倒的になんか部が悪い感じはしてるんですけれども、
うん、
いやでもダイエット
のイベント食いである万歳の皆さんに協力な感じじゃないですか、
ただ食い倒れ、うん、ね、身内からも造反者が出て、
うん、
食い倒れの某奈緒ちゃんが、
うん、
みんなのダイエット側につきそうなぐらいの勢いですがね、うん、
ですね、なんか奈緒、うん、ちゃんもダイエットして成功派ですもんね、
はい、ヤマグローですからね、
うん、
はい、食い倒れの中でも3時間かけないとは食べに行けないようなところを、3時間かけて歩かないと食べに行けないようなところを紹介するぐらいになりやがって。ね。
なんか強力な、なんかライバル現るみたいな、うん。こんなところにライバルが出てきたかみたいな感じでちょっとびっくりしておりますが。
そんなに歩けるぐらいならダイエットの番組しないよ俺たちはみたいなね。
そうそうそう。
体の警報が出てる半月は思ったでしょう。
はい。
はい。
ということで、その食い倒れ万歳と、このみんなのダイエット。イベントをやります。
はい、
東京のお台場、
はい。お台場です。
カルチャーカルチャーのさんで。
おしゃれなところです。
12月5日。
うん、
オープンが17時30分。スタートが18時30分。はい、一応2時間ぐらいを考えておりますので、
はい、
20時30分ぐらいを終了と 考えております、
はい、
マウリュ券が2000円で、E プラスさんで購入できます。
なんと E プラスさんです。
すごいですね、うん、本当に毎回聞いてびっくりする感じですね、やっぱりこれ、ね、
手売り線でいいわけです、
はい
は
い、
で、
当日券になってしまうと2500円になってしまいますので、うん、ぜひこの E プラスさんの方でね、マイル券2000の
お得な方をね、お買い求めください、はい、
ください、
はい、
で、その他に、飲食代別途必要となります、うん、何かお飲み物か、まあ、できたらお食事などもしていただけるとありがたいんですが、そのチケット以外に何か一品ご注文いただきたい
ですよね、
ので、うん、その分若干多めに持ってきてください、うん、ということで、何が飛び出すか楽しみにしていただきたいと思っております。
まあ生長井先生が見れることは間違いないですよね。
でまあね、いろんな運動とこの番組でもこうイメージがちょっとしづらいっていうご意見もいただきましたので、
どうしてもね、うんうん、
会場で実際に長井さんにね、どういう動きをするといいのかっていうのを見ていただいて、
うん、
まだこの番組で紹介してないあんな技やこんな技っていうのがあるらしいです、うん、私自身、楽しみにしておりますので、皆さんもぜひ、忘年会シーズン前に、うん、チェックしていただいて、
うん、で鉄夫の内臓脂肪の多い腹はどんなもんかと、
うん、
ちょっとぷよぷよ続いてみてもいいかなという方は、
いい
はい、ぜひお越しください。
じゃあ僕も続いてみよう、
うん、
いいよ。はい、ということなので、12月5日お待ちしております。
お待ちしております。
あとは多分その番組のあのまあいろいろな情報を多分ツイッターとかでも皆さん触れていただく機会があると思うんで、はい、ハッシュタグを鉄夫さんが作っていただいたんですよね。
あ、まあ作ったというか、
はい、
勝手にもうあの誰にも決めず事後報告ということだったんですが、
はい、
はい、ツイッターやってる方、シャープハッシュタグの記号のシャープの後にですね、
はい、
37数字で37、うん、そしてダイエット、うん、アルファベットで DIET、
うん、
はい、
一応みんなのダイエットみたいなイメージで、
はい、
37ダイエットと、
はい、
つけております。私も、動き運動関係やるときには37ダイエットをつけておりますので、
ぜひ、
はい、
チェックしてみてください、
はい、であの前回から、バームもつけました、うん、シャープバームバーム、あ、ごめんなさい、シャープ VAAM
そうなんですね、
はい、明治さんに届くように、
はい、あのタイムラインであの本当にハッシュタグでバームがついてる方とかいらっしゃるんですよ。
あ、本当ですか。おられました。僕調べたら
いらっしゃいます。
僕調べたらいなかったんですよ。だからやっちゃいと思った。
あの多分その後ですね。
あ、本当ですか。
多分リスナーの方で、あの、ハッシュタグでバームをつけてくださった方がいらっしゃって。
はい。
そんな活動
をしてうわーって思ったのを確か今鮮明に思い出しました。
本当ですか。
はい。ということなので、はい、出されている方は、この、みんなのダイエットの、シャープ37ダイエットと、うん、シャープバーム、
うん。
はい。使ってください。
はい。
ということで、お届けしましたのは、半助と、
鉄夫次郎と、
長井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。